はーい。今日の授業はここまで。四国ラジオを始めよう。
はい、皆さんこんにちは。四国ラジオの大橋です、今回はですね、ソロ会じゃなくゲスト会です。パチパチパチパチ。というわけで今回ですね、ゲストは、シジトモキさん、まあ友人ですね、友人としてまあゲストを呼んでみました。まあつながりとしては相当古い立ちますが、はい、まだ10年は経ってるのかな、前からのまあつながりがありまして、でですね、そのシジ君って、まあ僕はシジ君って呼んでるんですが、まあ彼がですね、去年かな、世界一周をしてきましたと。で、まあそのあたりの話を、まあ、まあちゃんと聞いてなかったのもありますが、話を聞きつつ、まあ四国リラジオ的には、まあ生き方、働き方っていう意味での、こう、働くでもいいし、まあ、生きるでもいいですけど、なんかそんなテーマを、話して、いろいろ話していければいいかなと考えています。
こんにちは。
こんにちは。というわけで、ゲスト、自己紹介を簡単に。
はい。
お願いします。はい。
はい。シジトモキです。そうですね。大橋さんとの出会いは、就活生の時、2011年の時ですね。働くとか、2010年の冬ですね。働くとか生きるっていうテーマでの、なんか車座で参加者同士が話し合うみたいなイベントで出会いまして、その後は、約1年ぐらい、月1か、まあ、月に、あ、じゃあ月にじゃないな、2ヶ月に1回ぐらいのペースで一緒にイベントを開くっていうのを、まあ、スタッフとしてやっておりました。はい。で、その後、
どうぞどうぞ。
その後、5年間、半官半民の企業で勤めて、1年2位として、NPO で5年間勤めて、1年半ぐらい2位として今に至るみたいな感じですね。はい。
すごいダイジェストきた。いろいろ今出てきた。まあそこは、ありがとうございます。まあそこは、ね、キャリアの話とかはわからんんですけど、とりあえず今回は、そういう、まあ、頑張ってるかわかんないですけど、その、一生懸命生きてるシジ君に話を聞くということで、世界一周ですね。
はい。
はい。世界一周の話をちょっと聞いていきながら、なんか、
はいはい。
いろいろ聞きながら、まあ、ゆるゆる話していければいいと思います。
はい。
まず、世界一周っていうのは、きっかけとかからいきますか？
はい、そうですね。
なんでやろうとしたか。
なんでやろうとしたか。まず一つは、はい、まあ、NPO で5年間、勤めたって言ってたんですけど、
はい、
その NPO が、まあ、話し合いの結果事業を終了していくということが決まって、
うん、
無職になることになったんで、
はいはい、
なんかすぐに次の職を探すというよりかは留学をするか、まあ、大学に行くか、それかひたすら旅行するぐらいのことをやって、ちょっと仕事、うん、働くっていうことから離れて過ごしたいなって思ってたのが、まあ、一番大きな理由でした。
あ、そうなんだ。
そうですね。はい。で、まあ、迷ってたんですけど、まあ、迷ってる中で、事業を畳んでいく途中で、彼女ができたんですよ。
はい。
彼女から、
事業畳んでいく途中に彼女ができ
た。なんか、ひょんなきっかけで彼女ができて、いや、無職になるけどいいのかとか言いながら、まあ、付き合ってたんですけど、
うん、
彼女から、なんか、私も仕事を辞めるから、一緒に世界一周しないかっていう提案があって、そうなると、なんか、その提案結構、大きくて、自分の中で、
うん。
断るのももったいないし、かなり面白い提案だから、乗っかった方がなんか人生楽しい方に転がっていくんじゃないかってことで、それに乗っかって、まあ、世界一周になったっていう感じですね。
え、そうなんだ。
はい。
じゃあ、シジ君初っていう感じじゃないんだね。
そうなんですよね。
まあ別にね、彼女さんも提案してね、乗らんかったらどうなったかは知らない、はい、知らないけど、わかんないよね。どうなったか。
そうですね。
そうなんだ。面白。
まあ、あとは、
なんだっけ、その、
え、はいはい。
なんだっけ、あ、そう、仕事とか働くから離れたいのは、単純に、はい、まあ、言えないのがあったらいいんですけど、
うん。
え、疲れたとかそういうこと？
それは、ある程度ありましたね。疲れたというのもあったし、まあ、単純に忙しくて、あとはなんか、うん、自分のやりたいことをある程度やりきった感みたいなのもあって。
はいはいはい。
うん。で、そこから、なんだろう、やりきった感、達成感とかもありましたし、うん、一方でその限界感というか、なんか自分一生懸命いろいろやってきたけど、これ以上のクオリティとか発想を出していくの、ちょっと今の自分では限界だなみたいなのもあって、うん。なんで、なんかそのまま次に行けるっていう感じでもなかったんで、もっと引き出しを増やすとか、なんかやらないといけないなって思ってたのもありますね。
なるほど。え、なんか声大丈夫？枯れてる？
え、枯れてますか？
え、これマイクじゃないよね。なんかさ、途中から枯れてたような気がするんだけど、まあいいや、大丈夫
です。本当ですか？ちょっとなんか今スマホで電話っぽく喋ってるんで、どれぐらいの声量で喋るのがいいのかなっていうのは戸惑ってます。
ね、全然 OK よ。
張り気味で
い
きます
よ。声はでも張った方がいいかもしれない。そうだね。一応ラジオ、一応っていうか、まあそうだね、張り気味で喋ってもらった方がいいかもしれない。
そうですね、確かに確かに、リスナーを意識した話し方に、
はい、3000億人じゃない、ごめん、3000万人ぐらい聞いてるイメージで。
わかりました。
聞いてくれみたいな感じで。
うん、はい。
わかりました。だからまあネタ切れというか、そのなんか、まあ燃料切れじゃないんだけど、
うん。
ちょっと、休憩
うんうん、うん、
みたいな感じがあり、まあ、
はい。
あとな、やりたいこともやったと。うん、まあ、やり尽くしたっていうのもあったんで、ちょっと、まあなんかそういうのなんて言うんだろう。キャリアブレイクとか言うんだっ
け。ああ、なんか最近そういう言葉ありますね。
キャリアブレイクってなんかぶっ壊すみたいな感じで、休憩のブレイク感ないんだけど、俺だけかな。
なんかどっちかというと、幅ブレイクみたいな、休憩するみたいな感じです。はい。
なんかね、ブレイクっていうとね、ちょっと。
うん、
まあまあまあ、それ置いといて。まあでも選択肢として、その他にも一応、仕事をしない、仕事をちょっと休むっていうところで行くと、その、留学、はい、あと、留学は、あれか、海外か。で、大学院とかで勉強する、はい、ひたすら違うことをするというか、まあ、休むというか、
うん、
うん。っていうのがありつつも、まあ、その彼女さんからの提案に乗っかって、まあ、世界一周へ行くと。
はい。
それは、なんで、提案っていうか、提案時とかには、もう決まってたんですか、うん、なんかもうやることっていうか、その、どこ行くとか。
いや、全く決まってなくて、結構、世界一周を一緒にしてくれるなら、やることというか、まあ、コースとか、
はいはいはい、
一任するぐらいの感じで、丸投げされました
ね。あ、そういう感じなんだ。はい、なるほどね。一緒にやっていこうというよりも、
はい。
最初の提案はするんだけど、あとはもう、任せたみたいな。
そうですね。まあそこは、ちょっと僕の性格を組んでくれてたとこもあるというか、多分僕の方が、ここに行きたいみたいなこだわりとか、自分で考えたいみたいなのが大きいんじゃないかっていうのもあって、委ねてくれたっていうのはありますね。
ああ、言い方だね。言い方だなと思いました。
まあでも、その中でも、カリフォルニアのディズニーアドベンチャー行きたいとか、グランドキャニオン行きたいとか、なんかちょいちょいそのリクエストあって、まあそのリクエストを踏まえつつ、ちょっと線を引くみたいな感じでしたね。
なるほど。そういう感じなんだ、世界一周。
はい。
なんか、もうちょっと重たいというか、うん、
はい。
世界一周するのが夢なんですみたいな。
ああ。
っていう人もいるじゃない。
あ、いますね、いますね。
うん。前、そのね、職場でいうか、まあ職場か。そうそう、同僚がそういうことやってた人がいて。
はいはい。
なんか夢というか、なんだろうな。まあその場、その人はなんか写真撮るとかだったんだけど、
うんうんうん、
そういう感じではないわけよね、一応ね。そのもうちょっとライトな、その、休むとか、いう、うん、その、なんか、いろいろ見たいみたいな。
そうですね。
よりというかね。
でも世界一周ってめちゃくちゃ膨大な量のなんか情報を扱うので、
うん、
なんかやっぱり重ためというか、なんかちゃんと夢持ってる人の方が、準備しやすいだろうなとは思います。
まあ、それはそうじゃない？なんでも。
大変、準備が大変でした。コース決めるのが。
準備大変だな。
はい。
じゃあ、ごめんなさい。じゃあ、その、もうちょっと中身の話で、まあ、きっかけよくわかりました。はいはい、で、
うん、
準備もそうなんですけど、まず世界一周って何ですかっていう。うん、その定義から言ってもいいですか？
はいはいはい、ああ、はいはいはい。
何やるかっていう。
多分世界一周の定義ってかなり、まあいろいろあるかもしれないんですけど。
いろいろあるんだ。
まあ僕たちは単純に、日本の東の方に出てって、うん、西の方から帰ってきたっていうことが世界一周かなっていう。
なんかあるの？その国の数とか、そういう。その世界一周コミュニティとか、世界一周をする人たちの何かが、こう、共通概念みたいなのがあるのかなと思ったんだけど。
いや、あるかもしれないですね。なんか旅人の中ではあるのかもしれないんですけど、どっちかというと、僕らはその、航空会社の定義というか、パッケージというか、
うん、
なんか世界一周航空券っていうのを出してる航空会社のアライアンスがいくつかあるんですよ。う
ん、ほう。
はい。で、その中の1個を買って、で、その世界一周航空券っていうやつで、16回飛行機乗れるから、こういう風に乗っていくか、みたいな感じで回ってきたっていう。
なるほどね。あ、そんなんあるんだ、はい。
そうなんですよ。
それ知らない。
一筆書きで、一筆書きできないときはどうなりますみたいなルールがあったりとか、あと
は、そうなんだ。
とか、大西洋を一回、その、どっちかに越えたら、もう戻っちゃいけないとか、まあ、いろんなルールがあって、でもそのルールの中でうまく使えたらお得だよ、みたいな。はい。そういうやつです。
戻ってはいけないんだ。
そうなんですよ。
じゃあ何それ、ずっと東に行き続けるってことなの？
まあ、海に関してはそうですね。大陸の中では、ニューヨークから ロサンゼルスに戻るみたいな
ことができる。ああ、できるけど、
うん。
海に関しては戻れないんだ。だったら。
そうですね。
何その、なんか壮大な、桃鉄みたいなね。
あそうかもしれないですね。
うん、結構、そういう感じなんだね。まあまあ確かに飛行機がね、移動にメインになるんで。
うん。
そういうことなんだ。へえ。面白。
僕もなんか、それも、知らなかったんですよ。知らなくて。で、彼女が提案してくれた時に、その世界一周航空券ガイドブックみたいなやつも一緒に渡されて、これで考えてくれみたいな感じ。
仕事みたいになってる。いや、それだけでもうなんかもう、なんかもう満足みたいな。知らなかった。知られてるんだ、じゃあ、その、やろうとする人には。
まあそうですね。うん、なんか逆に、旅の途中で会った人だと、それでなんかまとめてパッケージで航空券買って、世界、地球をぐるぐる回ってはいるんですけど、
うん、
ほとんどなんか観光とかせずに、なんか、マイル貯めるために地球回ってますみたいな人とかもいました。
激しいな、それは。それはちょっとまた想定外だな。面白いな、それ。じゃあ、まあ、まずは、シンプル日本を出て、
はい。
東に向かって、西から戻ってくると。
うん、はい。
で、その、世界航空券、パッケージじゃない、チケットというか、その、あるので、それを買って、
うん、
まあ、巡ると。巡ってきたよと、はい。なるほど。ありがとうございます。で、まあ、いつ頃とか、期間とか、そういうのも、聞いていけたらいいんですけど。
そうですね。始めたのは、出発したのは去年でもなくて、一昨年の秋なんですよ。
全然違ってた。
いやいや、でも、まあ、去年も結構旅してたんですけど、一昨年の、9月中旬から4ヶ月、年越して1月中旬ぐらいまでの4ヶ月と、ちょっと一旦帰ってこなきゃいけない予定ができたんで、まあ、帰ってきてて、で、また暖かくなってからというか、まあ、もう暑くなりかけてたんですけど、6月から3ヶ月半ぐらい行ったって、トータル7ヶ月半ぐらいですかね。
じゃあ、分割してるんだね、その。
そうなんですよ。
真ん中で。
お金かかるから一発でぐるっと回りたかったんですけど、うん、ちょっとうまくやれなくて分割しました。
難しいんだよ、やっぱり一発でやるの。
いや、まあちょっと、うちのライフイベントというか、まあ、家庭の事情みたいなのも
あって。ああ、まあ、そう、あるよね。
なかったって。はい。
なんか、その旅、まあ、そのね、静香も旅しちゃってるけど、
うんうん、
そのしない人にとっては、その分割の概念も、分かりづらいっていう。
ああ、はいはいはい。
で、いや、これは、まあ、偏見なんですけど、世界一周って言うと、そのまま出て戻ってこないみたいな。
うんうんうん。
そういうのってどう思います？
ああ。
いや、これはこだわりの話なんで、僕は別に、どれでもいいと思うんだけど、
まあまあまあね、はいはい。
主義じゃない？それなんか、分割すると違うっていう人もいるよね。ね、
ああ、いますね。いるし、なんか、僕もなんか世界一周といえば、一発で回ってきてほしいって思いますね。
思うんだ。そこ思った、思うんだ。
思うけど、まあ、世界一周航空券使って回ったから、一応世界一周だろうっていう、ちょっと邪道な世界一周かもしれないです。
いや、そう、邪も、横島か、邪も何もないと思うんだけど。え、でも、したとは思ってるわけでしょ？
まあ、そうですね。したとは思ってます。
というか、絶対下に入るというか、下よ。別に俺なん、世界一周判定員でもないんだけど。ねえ。それ、というか、しじくんも思うんだね。別にその、分割したけど。
そうですね。分割したけど、でもいろんな文化圏ぐるっと、まあ、回ってきたし、あ、これは世界一周だろうという実感はありますね。
なんか定義ありそうだね。その前は国どれぐらい回るとか。まあ要は、いろいろありすぎて、まあその、なんて言うんだろう。その最短もあるじゃない。その分かんないけど、4、5回でね、行けるものが分かんないけど。
はいはい、うん。そうっすよね。そうなんですよね。
でも、それは、世界一周したっていう感じじゃないよね。分からないけどね。まあ、その世界一周っていうのが、どうしてもその、各地を巡るっていう、やっぱどうしても、なんか、
確かに。
前提があって、
はいはい。
そう。巡ってないよね。その空港を引き、ね、行っただけだよね、みたいなことも言えるので。
そうなんですよね。なんなら、今度、ちょっと、来週ぐらいかな、中米に行くんですけど。
中米、ほう。
はい。
行くんだ。
そうなんです。ちょっと行ってくるんですけど、太平洋を越えて中米に入って、
うん。
で大西洋側を回って帰ってくるんですよ。
ほう。
だから地球は一周するんですけど、
うん。
なんかそれはなんか自分の中ではあんまり世界一周ではないんですよね。
なるほどね。いやでもある、なんかわかる気がする。まあ一応そういうね、分割って、なんかすごい細かくてね、どうでもいいっていう人ももしかしたらいるかもしれないですけど、
うん。
僕も一応日本縦断とかしてるんで、自転車で。
ああ、はいはい、
定義とかがね、そのね、
はいはい、
あって、まあ実は日本一周してる人とか出会ったんですよ、中で。
ああ、はいはい。
で、そこでも分割の話はして。要は日本一周でするって自転車でだよ。
はいはい。
時間かかるわけですわ。
そうですよね。
結構かかる。2ヶ月はかかるんじゃないかな。
はいはいはい。
で、2ヶ月全部休みで、まあ、そのお金というかね、全部あって、そんな計画的にやる人多分そんなにいないと思ってて。
うん。
だから分割する。
うんうん。
みたいな。とか。
そうっすよね。うん、
行きたいさ。例えば北海道一周するとか。
うんうん、
う
ん。
そういうの行きたいところは、やりたい場合行って。まあ、あとあれもあれば疲れとかもあるだろうね。
確かに。
わかんないけど。そのあたりも。まあまあ。
そうっすね。
そういうのもあって、聞いてみましたと。はい。で、まあ、なんか具体的な、その、どこの国行ったとか、
はい。
それでももちろんあると思うんですけど、
うんうん。
まあ、それを多分やり出すと、まあ、時間はかなりかかりそうなんで、
うん。
何がいいんだろうな。まず、じゃあ、その、もう振り返ったかもしれないんですけど、まあ、良かったかどうかみたいな。まあ、例えば、その、世界一周して良かった。みたいな。
はいはい。
そういうのところはどうですか？やってよかったとか。
まあ、そうですね。よかったですね。失った資金は大きいですけど。
まあ、そりゃそうだよね。お金と時間はかかるよね。
はい。でも、その分得た自分の中に得てるもの、その思い出とか、情報とか、いろんなものが自分の中に残ったんで。
素晴らしい。
はい。
それ最高じゃんってやつじゃん。
そうですね、最高だと思います、
ね、でそれは当初そのね燃料切れネタ切れね引き出し
が、うん、
空っぽみたいなね感じからすると十分充足したというか目指されたっていうことですかね。そうじゃないんだ。
ちょっとなんか
こことはリンクしないんだ。
あの完全にはリンクしてないかもしれないんですけど。
おう。まあなんかそのちょっとはリンクしたっていう感じか。
そうですね。なんか燃料切れはあの本当になんかアウトプットに完全につながるとこのネタ切れを起こしてたみたいなとこなんですけど。
うん。
多分旅で仕入れてきたものはあのアウトプットに直結させるものというよりかはもうちょっとなんかあの土台的なところかなと思ってて、
お
う、うん、なんか別にまあこうやってあの話したりとかはできるんですけど、うん、なんかそれが自分にとってあのなんだろうななんか本当にしたいアウトプットに直結するものだとは別に思ってないんで、
なるほど、
はい。
ということは、まあ、要は、インプット、まあ、体験ね、経験としては別に得て良いんだけど、うん
う
ん、
はい。
その、当初の話、なんかなかった燃料切れみたいなところは、まあ、自分がしたいアウトプットがないところでの話であって、今回のその、はい、この壮大なね、世界一周の旅で、それが満たされたっていう話じゃないってことだね。うん、
そうですね、
大体はねっていう、う
ん、そうですね、なんかあの留学とかあのなんだろう大学院とかってすごく目的的じゃないですか。
確かに、まずあのコースとかね専攻とか選ぶしね、うん、うん、
はい、それになんかそこで得た武器、そこでなんかもう一回磨き直した武器を次に使っていくみたいなのが明確だと思うんですけど、
うん、
なんか旅は、
うん、
そういう感じでは、まあそういう感じで旅する人もいるかもしれないんですけど、まあ僕の場合はそうじゃなかった。どちらかというと、あの、別になんか今後のキャリアとか関係なく、いろんな国行きたいなって思ってた欲を燃やし尽くすための旅みたいな。
なんか、わかんない。スーパーマリオじゃないけど、そのスターモードじゃないけど、チャンスというか。
はい。
チャンスだよね、時間とか、まあ、
うんうん、
調整してできるから、それで、まあ、チャンスを得て やったったみたいな、やったったって感じ。
やったった、そうですね。なんか、あの、なんか、働いて、もっとこうなっていきたいみたいな欲と、なんか、お休みの日、余暇にこういうことやりたいみたいな欲があるじゃ、あるとして、
うん、
あの、どっちの欲も果たしきれないと、だんだん、なんか、募っていくじゃないですか、ちょっと。
ああ、まあなんか不満足というかなんかこうね。
はいはいはい。ああ、できてないな、みたいな。その仕事には打ち込んでるけど、その分なんか海外とか全然最近何年も行ってないな、みたいな、
うん。
そういうフラストレーションとかもたまるところを、だからなんかまあ、あの仕事辞めるところでいくつかの選択肢がある中で、
うん、
あの、まあ、あの、パートナーに、あの、提案されたからっていうのもあるんですけど、
うん、
これじゃあ、なんか、今まで、あの、やれてなかった、そっちに思いっきり振ってみるか、みたいな感じだったかもしれないですね。
なるほど。まあ、でも、旅ってでも、その、そこまで、ね、これを得たいとかってやると、
うん。
なんか、違うんじゃない？
え、何にな
る？何になるんだ、その場合。え、仕事？わかんない。
それは何なんですかね。なんか多分明確な目的があるほど視察とか調査とか、
あ、そういう感じになる。確かに。なんかあるよね、その海外視察ね。
はい。
まあ社会課題みたいなやつもあれば。
そうなんですよね。
いろいろあるよね。
あ、まあそれよりかはあのもうちょっとなんか偶然的出会い狙いというか、なんかセレンディピティあったらいいなぐらいの感じですね。
確かに視察調査っていうな。じゃなくて、セレンディピティ、はい、偶然の出会
い、
みたいなね。
は
い、いや、でもそうなんじゃないの？その、なんだろう。明確なテーマを設けないというかね。
うん。
うん、まあ、楽しそう。セレンディピティ。
なんかそういうのって、なかなかその無職の時じゃないとやれないなとも思っていて。
まあね。
なんか仕事してると、あえてその周りの人に言って、なんかここで休みますとか、ここで長期で旅行行きますみたいなことになったりとかすると、なんでそれやってんのみたいな、どういう意味があるのみたいになってくるじゃないですか。
あ、言われるってこと？
周りから？はい。
うんうんうん。
なんで、まあ、例えば、その資格の勉強とかでも、仕事に関係あるとか、今後のキャリアに関係あるってなると、周りも応援してくれるけど、なんか、興味あるからやるぐらいだと、え、なんでそんなことやってんのみたいに言われたりとか。
なるほどね。
はい。
まあ、わかるけど、まあね、いらんお世話みたいになるよね。まあ、要はそれあれでしょ？その、職場とかであれば、休むから、その、
はいはい、
納得感の話だよね、その。納得感っていうか、その、関係性の話だよね、その。
そうなんですよね。なんかその。
要は、岸地君休んでる間は、私が、私たちがなんかやってるから、はいはい、なんかその、なんだろう、その、なんていうの、責任っていう、なんていうのね。
なんなんすかね、でもなんかその、
わかるよ。
うん、関係性に対して、うん、なんか前向きなアプローチなのかどうかみたいな、別に後ろ向きではないんですけど、なんかそこは、前向きなことのために時間使ってたりするほど、やっぱ、周りで見てる人たちも好印象は持つと思うんで、そこの違い。はい。
だから、世界一周、海外旅、長期旅みたいになって、
はい、
前向きじゃないってことになるの。
なんですかね、なんて言ったら、なんか賛同が得づらいことと得にくいことってやっぱあるじゃないですか。何事もなんか合意を得るには政治的と、なんか。
まあ政治っぽいっちゃ政治っぽい。その職場の人は仕事している仲間だから、
うん、
そういう職場じゃない限り、その別にね、休んで自由にやっていいよっていう、じゃない限り、まあそういうの受けそうだよね。
そうなんですよね。だからその、大義名分、その育児のために1年間休みますと、世界一周のために1年間休みますでは、まあ当然ながら、相手の出方は変わってくるだろうなっていう。
ああ、確かに。まあでも、それ休むことは変わらんからいいんじゃないの？ダメなんだ。なんか、その職場とかもさ、理由っていらないんじゃないの？そういう、まあその話はまあ別にか出せない。
ああ、はいはい、ありますね。まあなんか原則論ではそうな。
原則はそうだよ、別にね。まあ、いきなり言われても困るけど、みたいなのわかるから、
うんうんうん。
ってなると、そのちょい出しで何をやるのかな、みたいなのがをこう、自発的に言っていただきたいみたいな謎の空気になるんじゃないのね。そうでしょ？
そうですよ、
ね。そこで、いやー、育児がーっとか言ったら、あ、もうそうか、頑張ってくれよー、みたいな。だけど、うん、いや、ちょっと旅を、みたいな。何を言っとんだね、君は、みたいなね。
いや、そうなんですよね。うん、なんか、心の問題ですよね。結局、その、めちゃくちゃドライな企業とか、めちゃくちゃその、なんか柔軟性とか多様性のある企業とか組織だったらいいかもしれないんですけど、
うん、
そういう、そこまでではない場合は、なんかどうしてもなんか、のっぴきならない事情
だ
ねっていうことならいいんですけど、う
ん、
なんかあからさまになんか仕事と関係ないことに思いっきりリソース注いでると、なんか、ちょっとしたの、浮気ぐらいの感覚で捉えられるんじゃないかっていうか
抵抗意みたいな。
こいつ
確かにね、なんか倫理的にどうなのぐらいまであるってことか。
うん、そう。俺たちの仕事を愛してないんじゃないかみたいな、なんか思われちゃうんじゃないかなっていう。
どうなんだろうね。まあ、まだまだそういうね、職場とかが多いのかな。
うん。
でもそうだと思うな。まあわかる。それはわかる。まあそれが逆にね、ドライな感じで別にいいよとかいうところは、あるんだろうけどね。あんまり聞かないのは確かにわかる、うん。
そうですね。あ、あれかもしれないです。部活動の、なんか、まあこれもどういう部活に所属してたからによるかもしれないですけど、兼部の印象が悪いみたいなのも似てるかもしれない。
兼部、複数ね。二つ以上とか。はいは
い、そうです、そうです。
ああ、あるかも。
なんかみんなで、一生懸命に一つの目標を目指してるのに、うん、お前はなんか何を、なんか集中を書いてやっとんだみたいな。
なんかスポーツの、まあ野球部とサッカー部を兼部するなんてありえないみたいな。
うん。
とか、でも野球部と、何？吹奏楽？わかんないけどね、はい。兼部してたら、その文化部と運動部だから大丈夫とか、謎もありそうだよね。
確かにそうなんですよね。
そういうこと
よね。
なんか
ここの、ほんで周りの人の心の問題っていうの
そうだよね。だから自分としては、まあ、シジ君は別に、この、フラットに行きたいんだけど、はい、
うん。
なんかって言うと、
うん。
反応が、
そうなんですよ。
なんかそこを気になるし、まあ相手も多分気にしてるっていうことが、うん、まあ、比較的多いゆえに、
はい。
まあ、整理すると結局無職みたいな、
はい。
スター状態。
そうなんですよ。
スターでは全然ないんだけど、無職っていうかまあ、うん、休職者でまあ、いいのか。それは休職者って言わないのかわかんないけど、まあでも、ずっとニートでいたいって人じゃなかったらまあ、ね、休職者ってまあ無職状態ではあるけど、
はい。
そういう状態じゃないと、まあ、やりづらいっていう話よね。
うん。
あ、でもあるかも。なんかそう考えると結構あれなんだね、その、立ち回りが、世界一周するって結構、なんていうの、その、プロじゃないけど、
はい。
毎日こうなんか練習してって、こう鍛えて、
はい。
なんでこう、目に止まってもらう、止まれるようなプレイとか実績とか積んでって、なんか声がかかるみたいなのとあんま変わらんよなって思ったんだけどね。え、そうじゃない？そのなんか、別にそれを狙ってるわけじゃないんだけど、
うん。
その蓄積していくわけじゃない？どっか行きたいとか。
はいはいはい。
で、しかもその状況として、一旦その仕事が辞めた状態でとか、条件が結構揃わないと。
うん、ああ、はいはい。
そうよ。だから、ね、その、彼女さん提案がなかったら、シジ君は何をやってたんだろうみたいなね。何言ってたのね。わかんないね。まあ、旅してるかもしれないしね。
どうですかね。多分、留学だったかなとは思いますけど。
まあ、でもなんかやったってことは確か。
うん。
なるほど。でもそのなんか大変だなって思うね、そのね。カジュアルにね、聞こえるけど、
はい。
結構それね、いろいろ、あると。だから、そのきっかけはそうだけど、そのね、彼女さんから提案だけど、まあ、そのなんだっけ、はい、合理的にはそうだけど、なんだろう、その、別にその、まあでもいいのか。まあまあ、まずその、話ごめんなさい、戻していくと、その、やってまあよかったっていうところで、うん、その、得たものは、そのなんか、これを得たいみたいな感じで、留学とかね、そういう勉強するって感じじゃなく、こう、
うんうん、
いろんな、まあ、セレンディピティ、要は偶然的に何かこう、旅する中で、
うん、
いろいろ見て気づいたらいいよな、ぐらいの、その、もう、ちょっとこうね、そこはちょっとゆるい感じにしつつも、まあ、やる、世界一周をやることはやると、
うん、
感じで、まあ、楽しんだ7ヶ月半か、ぐらい。
はい。
だと。で、そこでなんか、例えばなんか、まあ、それこそエピソードで、これ印象に残ってるとかっていうのがもしあれば、あります？そのなんか。
はいはい。
結構日程とかもね、そんなゆとりがあったかどうかわかんないですけど。
そうですね。印象に残ってること、いろいろあるんで。
いろいろある。わあ、まあ、いっぱいある。じゃあ何がいいんだろう。でも、あれかな、その、それこそ、そんなに期待してないけど、
はい。
取り留めもないことでもいいですよ、全然。
ああ、はいはい。
そこら辺が多分重要。それが多分、あれですよ、あれじゃない、シジ君が世界一周した証になるんじゃない、はい、だってそれわかんないじゃん、みたいな、そのね。
まあまあまあ。
旅して、ね、Google で、マップで写真見てる人だってわからない。
はいはいはい。
じゃないね。
そうですね。まあ、印象に残ったとこで言うと、なんか、道を歩いてる時の街の雰囲気が、やっぱり場所によって全然違うなっていう。
道を歩いてる時の街の雰囲気、はい。
音とか、人がどれぐらい道端にいるかみたいなこととか。
あ、音ね。確かに人がいる、はい、はいはいはい。人がどれぐらいいる、はい。
うん。
まあ、あと、匂いとかね。
ああ、匂い、そうですね。
匂い。
やっぱなんか、治安悪いとこだと、街角をなんか、歩いていくと、何回もそのマリファナの匂いとかと遭遇するんですよね。
ああ。まあ、わからんな。
変な治安の悪いと言われてる街とかでも、
うん、
どの辺のブロックが治安悪めなのかっていうのって、歩いてると匂いでちょっと分かってきたりとか。
え、それはあれだ、吸ってる人がいるってこと？いたって。
あ、そういうことですね。
わ、うん、かりやす。が、まあ、要はもう国エリア、まあ、もしくはそのブロックでもいいし。
はいはい。
変わるんだ。
そうですね。
逆に日本と比較すると。
日本と比較すると。あ、日本と比較するとっていうところで言うと、ヨーロッパを中心にやっぱその、屋外文化ってすごいあって。
ほう。
なんかやっぱヨーロッパってみんなテラスで食事したがるんですよね。家の中にいるよりかは。
あ、外ってこと？
はい。カフェとかレストランでもそうですけど、うん、ね、道の縁っこにいっぱいテーブルが並んでて。
あるあるあるある。
で、うん、あとはなんか、やたら広場の階段とかに人が座ってるんですよ。みんな広場にいて、だべってるみたいな。
ああ、なんかね、それこそ地元のね、名古屋駅で階段座ってたら注意されるよね。
そうですね。
え、そうだよ、はい。そういうことだよね。あれが、まあ、まあ別にね、地下街とかはね。
うん。
でも駅の構内とかダメだよね、一応ね、あれ。
はい。
じゃないけど、みんな座ってってことね。
そうなんですよ。ね、注意されないっていうとこで言うと、やっぱなんか音楽が聞こえてくるんですよね。誰かがギター弾いてたりとか、なんかキーボード演奏してるみたいな。
ああ、演奏者
か。はい。で、なんか、まあ、チップもらったりするみたいなことなんですけど、
うん、
なんか、その街の音ってすごいなんか思い出に残ってて、メキシコの方だったらやっぱマリアッチがなんかジャカジャカ鳴らしてるようなイメージだったりとか、
はいはいはい。
で、ヨーロッパの方だとそういう、ちょっとピアノ持ってきたりとか、バイオリンとかで、クラシックとか弾いてるみたいな。
へ、
うん。
マリアッチって何なの？
あ、マリアッチってなんかメキシコの方でよく、なんか、カラフルな帽子かぶったおじさんがギター弾いてるみたいなイメージないですか？
ある。
それをなんかマリアッチっていうらしいんですけど。
だから職業名みたいな、その。
まあそうですね。
あ、面白い。
でも中南米ってやっぱみんなその音楽街角で奏でるの好きそうっていうか、なんかみんなで音楽を楽しむとかお酒を飲むみたいなのをすごく重視してる人が多いような気がして。
ああ、なるほどね。
いや、それが楽しいんですよね。なんか夜まで街角がうるさかったりとかするんですけど、だから日本だったら多分やめろって言われて終わっちゃうんですけど。
うん。
でもそういうなんか音楽が街に溢れてる文化いいなって思って、だからちょっとまた行くことにしたんですけど。
あ、それじゃあすごい影響じゃん。影響
そうなんですよね。
それすごいまた細かい話だけど。
はい。
テラス席、まあよく、まあ、渋谷等で、こう。
うんうん。
ね、アルコールが飲めるっていうことで、うん、そうそう、みんな飲んでる。まあ日本って、外で飲んでもダメじゃない、じゃない。
あ、はいはいはい。
テラス席はまあ店で飲んでるからいいってことですよね。
ああ、そうですね。国によって多分本当にルール全然。
ルールが違う
ではない。違うんですけど、うん。
え、そのシジ君が見た感じでは、そのまあ、まあ広場とかで、例えば階段で座って、なんか酒飲んでるの、はい、酒飲んでるの？
あ、いますよ。全然、国によっては、確かに、禁止のとこもありましたけど、全然いるし、酒飲んだ後の瓶が転がってたりとか、もう割れて、ガラス片がいっぱい散らばってるみたいな道もすごい多かったですし。
危ない、ね、
そうなんですよね。子供は遊ばせたくないなと思います。
っていうね。
そういうとこだと。
まあでも、悪いね、部分もあるけど、うん、楽しい音楽演奏者みたいなの、
うん、
雰囲気は、日本だとない。
そうですね。
そうだ、イベントでやるならありそうだけどね。
そう、日本ってなんかすごい静かだなって、帰ってきて改めて思いましたね。
ああ。確かにそういう意味では静かかもしれない。ガヤガヤしてないってことだね。
なんかそういう意味では自己規制厳しめというか、なんかうるさくしたら怒られるんじゃないか意識は強いのかなって感じがしますね。
ああ、その日本社会。
はいはいはい、うん。
確かにね。それ面白い、ね。
うん。
ちゃんとあれだね、観察してるん。偉そうな言い方だけど。
いやいやいや。あと、落書きめっちゃ多いですね。海外。
ああ。壁に？
そうですね。落書き多くて、やっぱなんか、国際情勢絡みの落書きとかも多いんですよ。
ああ。
うん。だからなんか、 町にどういう意見があるかって、町のざわめきとか音楽とか落書きとかいろんなところから見て取れるのも、もうなんか面白いなって。日本って、そう考えると歩いてるだけだとみんな何考えてるのか全然わからないっていうか。
そうだよね。
うん。
あー、確かにね。なるほどね。その三つも、あれば十分じゃないとかなんか思って。
そうっすね。
いや、そうで、かなりそれは得られないんだよ。だってね、まあ、一カ国行ったところでね、まあ、注意深く見たら感じるかもしれないけど。
うん。
ね、それはいろんなとこで、そのね、観察された、ね。
うん。
具体的なものはね、違ってるかもしれないけど。
うん。
なるほどね。ちなみに、その気になったのは、その、なんで外で食べたいとかはわかる？そのテラス。
ああ。なんか、めちゃくちゃ快適なんですよ。
ほう。
もう本当に公園の芝生に寝っ転がったら、そのまま何時間もゴロゴロできるし、本読めるし、
うん、
なんなら寝れるぐらいの勢いで、外がすごく心地よくて。
あ、気候の問題？
はい。
そうなの？
はい。
そうなんだ。
多分、一番影響が大きいのは湿度だと思うんですけど、
あ、
うん。多分、日本で真似できないんですよね、その点は。
湿度か。カラカラだから、もっと、うん、なんだろう。まあでも、そうだね。湿度は確かに。
うん。
でも逆で、そのね、ヨーロッパにいる人が日本来て、外でやってもね、気持ち悪いだけだよねっていう。
いやー、そうなんですよね。日本でヨーロッパの人も、なんかできないと思いますね、屋外ライフは。
あー。
うん。
大きそうだな。
それで言うと、なんか一方のその、何ですかね、乾燥地帯、本当にもうちょっと赤道に近くて、うん、オマーンとか行ったんですよ。
うん、
オマーンは、日中40度超えたりもして、季節によっては。
う
ん、なんで、僕ら観光してるから結構日中活発に動いたんですけど、なんか緊急事態宣言の日本みたいな雰囲気でした。
ああ。
もう本当に人いないっていうか。
出るなと。
はい。首都でも全然人いなくて。でも夜になったら、賑わうんですよ、街が。それって文化にめっちゃ影響するじゃないですか。夜しか、街に人出てこなくて、うん、夜に楽しむようなことしか発達していかないっていうことなんで。
確かにね。めちゃくちゃ影響してるね。
そうなんですよ。だから本当に人間の暮らしとか文化って気候にめっちゃ影響を受けてるなっていうのは。うん、
これもいいことだ。最近だってそんなレベルじゃなくても、ね、なんか雪、名古屋とか雪がね、降ったりするんですが、
はいはい、
なんかそのね、寒い地域と、まあ沖縄とか暖かい地域で、
うん、
なんかやれることが変わるよね、みたいな。
いや、そうですよね。なんか、温暖化で猛暑日も増えて、なんか、体育の授業とか運動会とかも結構慎重に見極めないといけなくなってきて
る。ああ、確かに確かに。あと早くやるとかね、その。
うんうんうん。
うん、面白いな。なんかそれって、なんか民族学みたいな感じはするよね。
ああ、そうですね。確かに確かに。
民族学というか、その、要はその地域って言ってる、まあその日本の地域って意味じゃなくて、うん、世界の、まあ要は住んでいる地球か、地球全体の地域、うん、まあ国とか地域っていう意味じゃなくて、その、まあその場所ってことですけど、
うん。
の人々が、まあ社会が何を、考えてるかみたいなの、
うんうん。
じゃないかなと思ったんですけど、
はい。
それめちゃくちゃ民族学じゃん。
いや、そうなんですよね。ここが結局、僕のなんかストレートになんかその自分の仕事上のアウトプットにつながるとかではないけど、なんかその理解のバックグラウンドはかなり厚くしてくれてる感じがするっていうか。
ああ、いや、いいんじゃないですか。てか、それなかなか得られないんで、
は
い、
うんうん、
いや本来の、いわゆる最近聞かなくなりつつあるリスキリング。
ああ、はいはい。
で、多分そういうことなんだと思うんだけどね。
あ、
なんかスキルをまた全然違うのつけてポンってやろうっていうことじゃないのかなと思うんだけどね。うん。面白い。いや、ほんと面白い。それは面白い。だから、そんなね、僕はまあ旅行してないですけど、まあただどっか行った時に、地元のスーパー行くの楽しいんですよね。
あ、 それは世界一周しててもめっちゃ楽しいです。
あ、行ってきたんだ、やっぱり。
あの、お金ないんで、基本、あの、自炊をしたいっていう旅なんですよ。
それ面白いな。え、そのなんか、そっか、なんかね、あの、SNS じゃないけど、上げてたっていうか、その写真があって、はい、あんま見て、そこまで見てないんだけど、スーパー行ってね、うん、その何があったか、どういう食材があって、そのね、買い方とか、
はいはい。
いろいろあるの面白そうだね。それはなんか気になるな。
うん。いやー、楽しいです。やっぱあの、場所によって全然安いもの違うんで、
うん。
なんかニューヨークとかでも、まあ、かなり物価が高いっていうのは分かってたんで、覚悟して行ったんですけど、
うん、
なんかいろいろ見比べてみると、
うん、
あの、すごい手が届きやすい肉類とかも多かったんですよ。
へ
ぇ。レストランとかはいけないけど、別にこれユースホステル戻ってこの肉焼いたら結構いい夜ご飯じゃんみたいなやつが手に入ったりとかして、
うん、
あ、日本だとなんか肉って結構高いイメージあるけど、そりゃなんかアメリカ大陸っていっぱい動物いて、そこでその輸入してるわけじゃなくて自分たちで肉なんていくらでも生産できるわけだから、今は安いよねっていう
確かにね。
うん。ヨーロッパの方に行けばやっぱそのスーパーに行くと缶ビールとかワインとか安いのいっぱいあって。
あ、そうなんだ。
はい。だからなんかその贅沢品っていう感じではなくて、その節約をするためにすごくひもじい食卓になるけど、ここに缶ビール1個置いとくかみたいな、お腹も膨れるしみたいな感じで、
うん、
毎日飲むことになりましたね、結局。
そうなんだ。その自炊は、まあその超キッチンとかなんかあるようなところを選んで、
はい、
まあユースホステルとかあるかで、
うんうん、
全部作ったってこと？基本的に。
あの、作れるところは作るっていうのと、あの、まあ、宿ですね。宿が、その、キッチンのある宿を、あえて選ぶ方が安く済みそうなのか、もう、別に、現地の、あの、売店とか、行っちゃった方が、あの、現地で売ってるものを買って食べるとかの方が安いんだったらそうするし、みたいな。
あの、国によって。選びながら。
はい。
割合としては結構作ったってこと？そんなことない。
ああ、結構作りました。半分ぐらい自炊してたんじゃないかな。
割合で、お、結構してるんでしょ。
そうですね。
だって7ヶ月半あったら3ヶ月ぐらい自炊してたってことでしょ。
そうですね。
それなんか旅というよりももう生活だよね。
あ、生活はしなきゃいけないんで。
だから世界一周の旅じゃなくて、世界一周の生活では。
そうなのかな。
え、そうでしょ。
まあまあまあ、そうですね。
え、わかんない。旅行って、その長期の旅って、うん、結局その話になるよね。その何を食べるか。
いや、そうなんです
よ。どこで休むか。まあそのね、普通の普段のね、もう僕もそうですが、リスナーの人もそうですと思います。普段日常定住生活みたいなのがなんか常識としてはあって、ね、家を借りるのか買ってるのか分かんないけど、その住んでいて、ね、生活するじゃないですか。仕事したりとかね。うん、うん。それがなんか移動していくっていうのはまさにこう、遊牧民的、ノマド的なね、
ああ、はいはい。そうですね。確かに遊牧民的ではあったかもしれないですね。
デジタル遊牧民かみたいな。デジタルノマドじゃないけど、まあまあまあ。ええー。でもそれはね、最初の話であるセレンディピティになったように聞こえますよ。
うんうん、はいはいはい。そうですね。
なんでセレンディピティ判定みたいになったのかわからない。
いや、それは本当に、あの、意図しなかったからこそ、うん、その地域その地域で、あの、全然違うテーマのものを発見できたりとかして、うん。
これが。あ、ごめんなさい、うん。で、あとなんか思ったのが、
はい、はい、はい。
その道の、なんだっけ、歩いている雰囲気だよね。その、
うん、
音とか、人ぐらいがいるか。あと、その、外で食べるとか、ね、演奏者音楽とか、あと、
うん、
あと、落書き、
はいはい。
とか、いうのって、多分僕が世界一周した時に気づくかどうか分かんないんですよ。分かんない。その彼女さんはどういうふうに見たか分かんないけど、
はいはい。
多分人によって違うんだろうなってことを、思ったんですね。
いや、それは、あの、僕もなんか旅しながら改めて思ったんですけど。
そうそう。だから、なんでそれ気になるんだろうって、はい、いいじゃんみたいな。まあ、要は日本との違いみたいな最初はあるかもしれないけど、
はい。
その、でも気になり続けるみたいなところ多分あると思って。
うん、はいはい。
だからそこが今ね、聞いてて面白いなと。
うん。
改めてね。
いや、でも、ドミトリーとか泊まってると、めっちゃ、うん、他の旅人と仲良くなってくるんですよ。いろんな国で。
ああ、そうかそうか。まあ、旅人が基本的にはいるわけだ。
そうなんですよ。ツアーとかも、一緒にその乗り合いのワゴンに乗って、
あ、はいはいはい、他
の遺跡を見に行くとか、そういうのもあったりとかしますし。
はいはい。
で、そうすると、まあ、SNS で繋がったりもするんですけど、
うんうんうん、
旅人によって SNS に上げるものとかもやっぱ全然違って、
ほう。
だからほんとなんか、旅してる時って自分が何に反応するか何には反応してないかっていうのが、かなり自己理解に繋がるんじゃないかなって思いましたね。
自己理解メソッドとしての世界一周。
はいはい。
提案してみたらどうでしょう。
航空会社
の。会社方に提案して面白い。いや、あると思うよ。そのみんなね、みんなって言ったら失礼だけど、まあ自分を知りたいと思ってるんじゃないかな。
うんうんうん。
でもう分かんないみたいな、そのなんか、
はいはい、
ねえ、分かんないというか、なんか麻痺じゃないけど、うん、なんなのね、その非日常的なことをやっぱりやらないと、
うん、
なかなかね、スイッチ入らない？
そうっすよね。
わかんない、うん。うん。
なんか、やっぱ、日常ってもう仕組み化していくじゃないですか、どうしても。その方が楽だし。
うんうんうん。
でも、仕組み化していくと、自分なりのその役割とか、いろんな継続的にやらなきゃいけないことが発生して、
うん。
で、そこにその、モチベーションどう持っていくかとか、パフォーマンスどう安定させるかとか、そういうなっていくと思うんですけど、
うん。うん
なんかそういう日常から離れる、役割から離れるっていうのをやると、結構もう自分に素直になってもいい状態になれるっていうか、うん、ツアー旅行だったらできないかもしれないんですけど、個人旅行だからこそ、ちょっと歩いてるときに、こっちの路地が気になるなって思ったら、そっちにルートを変えたりもできるし、
確かにね。
その一個ずつ自分で判断していくっていうのが、多分、自己、理解、まあ自分探しみたいなものにもつながっていくのかなって思いますね。
いや、確かにな。それは楽しそうだな。なるほど。ちなみにその友達とかできて、そこからね、はい、連絡したりとかしてたりするんですか？
あ、そうですね。なんか旅終わった後もやっぱり、出会ったりとか、出会ったりというか、まあ再会したりとかするんですよ。大阪に、行ったから、一緒にご飯食べるとか。
へ、
うん、で、ウユニ塩湖で会った女の子とは、じゃあ日本のウユニも見に行こうって言って、そのみんなで、香川県だったかな？どこだったかな？
うん、なんかみんな行ってない今、ウユニ塩湖。それは何？ウニエンコ、自称ウニエンコって言ったら、叩かれるかもしれないけど、の中で一番いいところだったってこと。
確かに、いろんなとこが行ってる気はするんですけど、なんかまあ、話題になったんで、行ってみたいみたいなところで意気投合して一緒に行ったって感じですね。で、行きながら、みんなその、同時に本場のウニエンコを体験してたからこそ、なんか、ここが似てるねとか、ここが違うねみたいな思い出話もできたりとか。
いや、めちゃくちゃいい感じ、うん。そのなんかディスるとかじゃない。さすがにせないや、それ、うん。なるほどね。
はい。
それ面白いね。
そうですね。あとはなんかまあ、点で出会った旅人たちの SNS とかが結局、その後もストーリーとかいろいろ上がってくるわけじゃないですか。
うん。
そうするとなんか、自分が行ってないとこの情報も入ってきたりとか、自分が先に行ってた場所のことが入ってきたりとか、
うん、
なんか、自分がしてないところまで旅がどんどん広がってってる感じがして。
おお、拡張だ。
そうなんですよ。だから、その、旅人コミュニティに入るみたいな意図をしないまんま、なんかいつの間にか旅人コミュニティの中にいたみたいな感じです。
まあ、その一人でね、繋がったらわかんないけど、もう、同じようにね、その、旅人をね、一時的にやる旅人たちで繋がってる人が、何人か繋がったら、そうなるよね。
うんうん。
ええー、面白いね、それ。
だから、その、旅してる途中でも、そういうなんか情報が入ってきたりとか、うん、実際にその出会った人に、いや、ギリシャだったらこの島がいいぞとか、いろいろ言われたりして、ルートを途中でどんどん変えてったりとかもしましたね。
ああ。それはね、すごい、自由旅の、醍醐味っていうね。
うんうんうん。
バックツアーとかじゃない醍醐味な。
そうですね。
その、友達で、さっきの自己理解の話で、
うん、
要はその、しじ君だったら、このね、街の様子とか、
うん、
その音楽とかっていうのもあったと思う、はい。だから写真の頃とか、記録したのとかね、があったと思うんですが、うんうん、その他の旅仲間、友達で、全然違うなって思ったので、なんかいくつか、こういうのある、あったよとか、言える範囲ありますか？
いやー、なんだろう。なんかその、例えばヨーロッパ旅だと、
うん、
あの、ひたすらその可愛い雑貨を見つけに行くみたいな人とかもいたりして。
その旅はあれなんだよね。その、もうそれはそういう旅だからってことなの？それとも？
まあまあ、そう、だからその人がまあそこにテーマを定めてるというか、アンテナを張ってるっていうことなんでしょうね。
なるほど、なるほど。
とか、まあ人によってはひたすらその、やっぱ食べ物にフォーカスが当たってるな、みたいな人もいたりとか、
うん、
あとはやっぱ、あの、人によってはその、世界遺産検定とかを受けてから旅してますみたいな感じだと、すごくなんか歴史的なスポットに熱い視線を注いでるアカウントがあったりとか。
確かにね。
うん。
まあ、確かにそういう意味で旅人もね、みんな興味違うから、旅をしてるのは一緒だけど、うん、
そうなんですよね。持ってるテーマは人それぞれって、働くは同じだけど、働く上でのテーマは人それぞれみたいなのと、まあ同じように、旅もまた一つじゃないんだなっていう。
確かにね。でも確かにそれをドミトリーとかそういうね、まあドミトリー相部屋ですけど、そういうね、そういうなんか、外からの人が集まってくるっていうようなのも、
うん、
まあ、あるのかなと。まあ要はそれがね、ホテルとか、なんか交流がないような場所だったら違うわけだよね。
はい、うん、そうなんですよね、うん。だからまあその点は、あの、僕の好みで、やっぱりその、セレンディピティ狙ってるからこそ、ビジネスホテルみたいな感じだと、あの、可能性がなさすぎて、嫌だな、みたいなのはありますね。
そうだよね。結構難しいよね、うん、それだとね。
うん。
でもそうだよな。確かに。
その点で言うと、あの、どこだったかな？あの、ラトビアの下の、エストニアが上だから、リトアニアかな？リトアニアで、あの、宿で会った、
うん、
日本人の旅人と喋ってた時に、なんか、あの、スマホが便利になりすぎて、旅の面白さをこいつになんか奪われるみたいな話をしてたんですけど、
うん。
なんか、やっぱり、旅もどんどん便利になってて、あの、この携帯なくしたら旅が続かなくなるぐらい、かなりスマホって大事だったんですけど、
うん。
でも一方でみんながスマホ持ってるのが当たり前の世界なんで、あの、Google マップとかそういうアプリが入ってるにもかかわらず、目の前の人になんかやたら道について質問するとかって不自然じゃないですか。だからそのコミュニケーションのチャンスが便利すぎて奪われちゃってるとか、
うん、
うん、っていうのはあの喋ってたんですけど、うん、やっぱあるなと思って
どうなんだろうね、そこね。
うん。
なんか、
まあ、ここも
ね、合理的に行くとね、そういうね、アプリね、地図アプリ使ってね。
はいはい。
だから早いけど、なんか聞いて、ね、逆に聞いて、その人たちがよく分かってることもあるんだろうけど。
うん。
なんか、さっきと違う、全く真逆の方向を指された時どうするかみたいな話も。
あ、はいはいはい。
あ、どうなんだろうね。そういうの楽しめるのかどうかもあるよね。
そうですね。楽しめるかどうかとか、あ、結局は多分、その人がどこまで許容できるかっていうことなんですけど、
うんうんうん、
でも、あんまりその、このデバイスに頼りすぎると、うん、あの、旅の醍醐味がいろいろなくなっちゃうよっていうところは、あるだろうなと思う。だから僕がその、個室じゃなくてドミトリーを選ぶみたいなのと同じように、これをなんかスマホに解決してもらうのか、現地の人とコミュニケーション取って解決するのかっていうのは、自分で選ぶことによって、あの、面白がれたらいいんだろうなって思いますね。
確かにね。それはある。でもそういう話を聞くと、そのね、最初のね、計画、設計、デザイン、企画のところで、うん、まあ、かなりね、あの、まあ、そこちゃんと聞いてないけど、まあ、その、大変な気がするよね。
いやー、大変ですね。なんか、 いくつか見たいものをあらかじめピックアップして、行き先を選ぶんですけど、
うん、
なんかその国で、行きたいところを潰していくのに、どれぐらいの時間がかかるのかとかって、なんかかなり調べないと、はっきりとは分かんなかったりとかすることもあるんですよ。
うんうんうんうん、
だけどやっぱ、航空券は早めに取っとかないと高くなるとかがあるんで、買っちゃったりとかして、ね、いざなんかいろいろ情報、旅してる間にも情報が増えてったりとかして、行くタイミングで、うわぁ、この国こんだけしか日数ねえのか、とかなったりはしますね。
いやー、それはなかなかね、便利でもそれなんでしょ？
まあそうですよ。あ、でも、世界中の人たちが便利になりすぎちゃって不便っていうのもあって、なんか昔旅した人とかと話してると、そんなに前もっていろいろ予約してるのとか言われちゃうんですけど、
うん、
みんなオンラインで予約しまくってるんで、現地に行ってから判断するとかがもう不可能だったりするんですよ。なんかホテルも空いてないし、観光地のチケットも売り切れてるし、みたいな。
あ、
うん。
なるほどね。だから、
はい、便利すぎて不便。1ヶ月、2ヶ月前にはやりたいことはもう決めとかないとアクセスできなくなっちゃう。
そういうことか。かなり時差があるってことだね。
そうなんですよ。
で、その時差が生じてるのは、便利でみんな、まあ、シジ君と同じことをやってるか分かんないけど、
うん、
ね、自国から他のね、海外旅するところに同じことやると、まあ、それはそうだよね。
そうなんですよ。便利すぎて、もう競争が激しいんですよ。
ああ、なんか今っぽいね、それね。最先端の話だけはする。
なんかヨーロッパが特に人の移動が盛んで、売り切れるのが早いんですけど、何でも。宿でも観光地でも、電車とかでも。
あ、
だから僕、そのユーレイルパスっていうやつでヨーロッパは電車で回ってて、2ヶ月、それ指定された範囲の電車乗り放題っていうチケットだったんですけど、
うん、
それも本当になんか予約しとかないと、次こっからこっちの街に行きたいのに、もうすっかり電車が売り切れちゃってて乗れないとか。
あ、はいはいはい。
そうなんですよ。だから。
なるほどね。乗り放題なんだけど、その、
はい、
行くときはその指定して、その席を取るってことか。
そうなんですよ。席を絶対予約してくださいっていう電車もあれば、まあ予約できますよってやつとか、まあいろいろあるんですけど、でも結果的にはやっぱ予約しとかないと、なくなっちゃうんで
。ね。
うん。
なるほどね。
なんか難しいなって思いました。特にヨーロッパが難しかったですね。
なんか例えがなんか違うけど、その、人気、ライブアーティストみたいな。
はいはいはい。
ライブ会場の周りにみんな来るから、
うん。
ホテルがすごい埋まる
って。はいはい。
だけど、その、まあ一部の方なんでしょうけど、押さえといてキャンセルするっていうのが問題になるみたいな。
うんうんうん、
そういうことになるんだろうね、うん。
そうなんですよね。
抑えないと自分がまあね、いけないし。
はいはい。
みたいな。あー、みたいな、そういう。へー。でも、面白い。いやいやいや、ありがとうございます。もうちょっと時間が。
あ
1時間ぐらい。
いや、話してみると。
いやいやいや、なんだろうな、まあ、まとめないんですが、なんかその旅をし、まあ、世界一周のね、まあ、旅というのが生活なのか、わからないけど、まあそういうのを通して、まあいろいろシジ君見てきて、
うん。
なんか楽しんでって、また行くってことだもんね。海外にね、行かれるんで。
そうですね。まあ次はそんなに長くではないんですけど、はい。
行くし、なんだろう。なんか想定してないのを想定するみたいなちょっと難しい話にはなるんですが、まあセレンディピティ的なね、偶然の出会いなり、うん、まあ人との出会いもあれば、なんかね、現地で見た、なんか体験か。体験がいいんだろうね。体験みたいなものが。
うん、はいはい。
こう広がったというかね、幅が広がったんで。
うん。
まあじゃあわかんないけど、今までだったらね、なんか、なんだよみたいなのも、まあそういうこともあるかなぐらいの、こう、悟りの、悟りの領域が広がったっていうふうに捉えたんですけど。
はいはいはい。
許容できる幅が広がったって、これはもう素晴らしいことじゃないかな。いや、なかなかないんじゃないかな。
うん。そうですね。なんかいろんなその状況を相対的に より相対的に捉えられるっていうのは、何ですかね、自分のストレスマネジメント上かなりのスキルアップかもしれないですね。
そうだよね。全部コントロールできない中で、その、流される中でも、どこまで流されていいのか、いけないのか、その幅がね、狭いとさ、うん、その、ここ、僕はここしか行けませんみたいな、そのね、針の穴に糸を通すぐらいの狭いと、もうなんかもう全部ストレスじゃない？なんかもう。
はいはい。
すぐ通す。でもそれが、まあ、例えばそれこそ、どれくらいがいいんだろう。まあ、コップとかね。もっと大きくてもいいけど、そのなんか。風呂とかでもいいけど。どんどん、そのね、キャパが広がっていけば、まあ別にそこに入ってたらいいんじゃないとかね。
うん、はいはい。うん、
その、考えられ、捉えられるか。捉えられるんで、なんか心のゆとりが、強化されるというか。
うんうんうん。
狙ってなくてもね。狙ってたわけじゃないんだけど、得られたっていうのは、いや、大きいんじゃないのかな、と。
うんうん。
感じました。
はい。それは。
でも、聞いてる人が、それを狙って旅をするのもまた違うと思うんで。
確かに。
ね。なんで、ここは別に旅の勧めをするわけじゃないんですけど、なんか、
うん、
なんか着せずしてね、そんなに狙わずに、なんかやってみるのもいいのかなっていう感じが、まあいいまとめなのかなと。
うん。
まあまとめないんだけど。
はいはいはい。
まあ、
そうですね。
したけど、はい。なんか、どういうこと話してみて、はいはい、今回。
そうですね。やっぱ、旅は、知ってるものだけ見に行く。例えば、その、モナリザを見たいから、モナリザを見に行くみたいなルートを、全部そのガチガチに固めちゃうと、うん、ちょっとなんか、損してるかなって僕は、どっちかというと思うんですけど、だからその、僕がその、個室ではなくて、ドミトリーに泊まるみたいなのも、まあ、人によってその、好みとか苦手とかあるかもしれないんですけど、うんうんうん、その可能性を狭めとくよりは、なんか何かが起こるかもしれないみたいな、広げとく方が面白いことは起こるかもしれないよっていうのは言えるかもしれないですね。
確かにね。それ、でも、それって、それは何？新宿の場合ね、狙ってるというか、まあ、一応そこは意図してやってるわけじゃんね。いや、そのビジネスホテルじゃなくてドミトリーにしたのは、その、はいはい、ね、旅人とかね、交流とかしたりとかね。
はいはい。
というのもね、こう、狙ってたわけじゃないですか。
うんうんうん。
なんかそれは、何？誰かから聞いたわけでもなく、
うん、
自分のアイディアって感じ、なん
ですね。そうですね。なんか、結局多分国内旅行とかでも、ゲストハウスのがビジネスホテルより楽しいよねとかは前からやってましたし、だから自分が何を楽しいと思うかっていうのの積み重ねが、
確かにね、
そのまま自分のなんか趣味思考みたいなのにつながってて、まあ、世界一周にも生きたみたいなことなんですかね。
確かにね。選ぶっていうのは、なんか選択っていうのは、うん、何そのなんかそれこその計画的に合理的に計画的に無駄ない道はなくショートカットで最短で綺麗な道をなるべく早くみたいな、
うん、
それがねデジタルとか、
はいはい、
システムとかだと思うんです、
うんうんうん、
僕はね、うん、で、はいはい、まあそれがいいところもありますよねっていうね、
うんうん、
Google マップがあることでね迷いづらいとかもあるし、
うん、
そういう恩恵を得てるんだけど、じゃあ 100% それになると、まあ僕、最近の僕はつまんないなって思うんですよね、そういうね。
うんうんうん。
じゃあ面白いのは何かって言ったら、今ね、シジ君が言ってるように、じゃあこのモナリザは行くけど、じゃあ他のとこは決めずに、なんか面白いのあるかもしれないねってぐらいの、まあ予定を入れておくとか、うん、その最短距離で行かないとか、なんか、そういう工夫が必要なんだろうな。で、それを、意図して入れないと、
うん、
なんか飲み込まれていく感じは、ある。
そうっすね。うん。
そんなことはない。それはない。
いや、飲み込まれていくと思います。まあ、最短ルートの提案力が多分世界的に増してると思うんですよ。なんならその、スペインどうやって旅行したらいいですかって、AI に聞いちゃえば多分モデルコースとか全然出してくれると思いますし、うん。だからなんか、それに抗っ って可能性を広げていくところが、なんか個人のなんか力の問われるところなのかもしれない。
それがでも可能性を広げるって感じはする、ね。あら、あらがる感じというかね。うん、いやそうじゃないかな。そのね、スペインモデルコース AI 提案してくれたものを得られた、なんか言った、
うん、
何があるのだっていうところになるよね、そのね。
モデルコース良かったっすよ、みたいな感じになっちゃいますよね。
ね、結局どこまで行ってもね、その人がどう楽しむとか、
うん、
何を感じたかがね、問われるというか、
うんうんうん、
感じはするよね、その話聞いてもね。
いや、そうなんですよね。
なんか実はその世界遺産の大聖堂よりも、その隣にあるちょっとしたローカルな教会の方に美しさを感じるみたいな体験とかってあったりするんで、
あ、
うん、なんかやっぱそのマス、あの多数の人が傾向的にこれをいいと言ってますよみたいなとこをなぞっていくだけじゃなくて、自分の反応みたいなので、なんかそのルートを決めていくっていうのがいいんじゃないかなって思いますね。
魂のね、声じゃないけど、
うん、
自分のね、内なる、声は何に反応するのかと。
うんうん、
自己探求の、自己探求の旅みたいにはなるけど。
はいはい、うん。それがその旅から持ち帰るものにもつながると思いますしね。なんかそこで出会ったすごい大きな体験とか、自分が本当に心を動かされたものっていうのが、多分日本でも愛し続けられるものになったりとか、もっと調べていきたいなっていうものになったりとか。
いやー、でもそうだな。その、うんうんうん、そのシステムとかなんかに飲み込まれる、飲み込まれるというより何だろうな。なんか、そういうシステムって、なんか、構造として面白くて、
うん。
その、なんだろう、その、合理的とか、そのなんか、地図アプリとか、まあ、そのインターネット予約とか、まあ、便利だから、
うん。
使うじゃない。うん、で、うんうん、今言ってるように、誰しもが、いや、それだけでいいと思ってないし、AI だけでいいと思ってない。
うん。
だけど、でも便利だよね、みたいなのは、合意が得られると。
うんうんうん、
なんとなく合意が得られると、なんかそれって、あの、合意が得られたから、なんていうの、その、最適解っていうの、
うん、
なんかもう、最適解って別にその決まった解ではないと思うんだけど、
うんうん、
でもなんかそれが一つの大きな、正解みたいになんか思わされる。誰も言ってない、
うん
うん。誰もそれが正解とは言ってないんだけど、なんか最適解だからちょっと、はい、これやっとけばいいっぽいみたいなね。なんか、
うんうんうん、
ね、スペインのそのね、モデルコースも、行っとけばなんか、スペイン行ったことになるっぽいみたいなね、なんか、そうそう、そのシステムが提案したものに、こう、ね、同意するというか、
うん、
に慣らすことで、なんか、あの、なんだろうな、その抗う感じが別に、個人がね、可能性、なんか自分が何が本当に楽しいんだろうかなんていうのは、
うん、
め
ん
どくさいまで行っちゃうと、まあ、重症かなと。
はいはい。
でも、そこまで思わなくて、まあ行って、その中で楽しむっていう感覚があれば、まあなんか割と正常なんじゃないかなって、
うんうんうんうん。
正常っていうかね、その、あの、心身の動きとして、なんか、最近の言葉で言うと、ウェルビーイング的なっていうかね、健全な感じはするよなって、思うんですよね、
はいはい。うんうんうん。
はいはい。だから、いや、なんかその、旅をしていてもっていうね、さえ、そんな影響を受けるんだなっていうね、元の仕事で行ったわけでもないし、
はいはい。
ね、自由にこう、やろうとしたんだけど、そこにもやっぱり、デジタルやシステムって影響あるんだねっていうのは、結構大きな、
うん、
あの気づきというかね、面白いなと思いました。は
いはい、確かに。なんか、翻訳アプリとかもめちゃくちゃ便利なんで、
うんうん、
めっちゃ使うんですよ、
うん、
でもなんかあのスマホがその意図せず電池切れになったりとか、
うん、
あるいはなんならそのリュックとかスマホとかなくしちゃったみたいな時って、
うん、
もうなんか自分の力でやるしかないから、うん、やたらその、あの情報収集とか、うん、コミュニケーションとか頑張ったりとかするんですよね。
ああ、はいはいはい。
で、それってなんか、あの、自分にとっては、あの、チャレンジングだし、あの、 なかなか平常時にはやらない体験だったりするから、まあ負荷はかかるんですけど、
うん、
すごくなんか印象的な体験がそこから生まれたりとかもして。
ああ、まあ想定外だもんね。
はいはい。まあ、それをなんかやれというわけじゃないんですけど、やっぱなんか、うん、楽な方に乗っかりすぎると得られない体験ってあるし、なんか、その多数の人たちがいいって言ってるものが自分が本当に一番いいと思えるかっていうのもまた別だしっていうところで言うと、うん、なんかまあ使い方次第というか、僕もまあ世界一周航空券っていうのを使って便利に、まあ、世界一周に着手したわけですけど、それをきっかけとしつつも、ガチガチにそのパッケージにしないとか、なんかビジネスホテル、個室が好きだけど、一回ちょっと、ドミトリーの雰囲気も味わってみるとか、なんか遊びを作るみたいなのが。
まあ遊びだね。まあ遊びだね、うん。そこはやっぱ遊びになるね。その余白余地みたいな部分。
うんうんうん。
が入れられると。
うん。
いいんじゃないっていうね。いやでもそうだと思うな。まあすみません。時間もそろそろそれぐらい、これぐらいしますか。はい。
そうですね。はい。
まあ、じゃあ、これから、まあ、これからはいいのか。まあ、でも、その、中米か、行かれると思うんで、はいはい、気をつけて、
うん、
行ってきてください。
ありがとうございます。
なんだろう、なんか面白かったな。まあ、でも、なんだろうな、やっぱその、民族学的なね、感じはしましたっていうね、のが大きい。うん
なんかその民族学を勉強したいってわけじゃなくても、その例えば僕だと、NPO で働いてたからこそ、なんか結構その、なんだろう、教育系の NPO だったんですけど、
うんうん、
その、教育、日本の教育がこうですみたいな時の語る時って、
うん、
OECD の中で日本の教育のやり方ってこうでとか、教育予算ってこうでみたいな話が本でされてたりとか、
はいはいはい。
あと、まあ、NPO にいるんで、その市民活動界隈はいろいろと、まあ、近かったんで、そういう市民活動どうなのかみたいなこととか、
うん、
NPO の活動どうなのかみたいな、あるいはその市民の社会参加、政治参加とか、その政治への提言みたいなのってどうなのかみたいなところでも、その国際比較みたいなのって、その社会科学系だとその説得力を持たせるためによく使われるじゃないですか。
うん。まあ確かに確かに。
うん。でも結局その旅してみると、その国際比較で出てくるカナダ、例えばカナダって多文化共生の国でこういう施策をやっててとか言われるのも、うん、じゃあ西の方のバンクーバーどんな雰囲気なんだろうとか、東の方のモントリオールはどんな感じなんだろうとか、
うん、
ね、国っていう枠だけでそのいろんなイメージを持ってたのが、うん、歩いてみると、なんかその中にもいろんなものが見えてきたりとか、うん、南米とかもなんかやたらトウモロコシばっかここは食べてるんだなとか、
うん、
こんなに乾燥してる土地なんだとか、うん、そういうなんかその意図したわけではないけど、なんかその民族人類文化的ないろんなことを学ぶっていうのが、普段自分がなんか向き合ってた情報にもエッセンスを加えてくれるっていうか、そういう国際比較を読むときにも、ああ、ここってなんかすげえ乾燥しててあんまり人が屋外にいない国なんだよな、みたいなことを踏まえて、その社会的な統計を見るみたいなこととか、
うんうん
うん、それが多分、直結して役立つかわかんないんですけど、なんか人類文化とかってなんか学んで意味あるのとか言われるんですけど、その背景のとこですごく想像力の助けになるものだと思うし。
確かにね。
うん、
まあでも、それ意味あるのっていう人は、その、学問とかそういうのに対しても、そんな感じだから多分厳しいよね、その話がね。馬鹿にするわけじゃないんだけど、ちょっとね。
うん、
うん、まあその直結するっていうのは、なかなかね、もちろん違うとは思うんですけど、す、
う、
べ、
んうん、
てにこう、聞いてくる感じはするんで、
そうなんですよね、うん。うん。だからなんか、世界一周がどういうふうにこれから繋がっていきますかっていうのもかなり難しいんですけど、なんか漢方的に効いてるんじゃないかなっていう。
ああ。需要競争みたいな。
そうですね。
確かにね。なんか漢方、関係ないけど、漢方薬の名前って、なんか結構面白い名前、はい、っていうか、漢字で、なんか効きそうな感じのやつがあって、 何だったかな、この間見たのが、何だったかな、まぁ、ちょっと名前までは忘れ、何だかな、なんか声、喉とか声にいいよみたいなのが、漢字の文字で書かれてて、うん、確か、
うん。
なんかすごいな、みたいな。
ああ、はいはい。もう、その漢字の字面を見るだけで、なんかその効用が伝わってくるみたいな。
喉とか声に、そう、良さそうみたいなのが伝わってきて。うん、そうそうそう。
はいはいはい。
まあ、でも、まあ、漢方ってね、そのじわじわ、効いてくるって感じだと思うんですけど、だからうん、その漢方薬じゃないんだけど、その世界一周旅行みたいなね。漢方、
うん、
があって。
そう、ね、
そうそうそうそう。それをしじくんは、なんか飲んだ。
そうですね。
のかなと。
そうですね。だから大橋さんがさっき、それが本来のリスキリングだよね、みたいなの言ってくれてた時あったじゃないですか。
言ってた言ってた。うん。
なんかそれがそのリスキリングって多分、西洋医学的リスキリング、簿記を取ったから次は意識を取ろうみたいなやつと、はいはいはい、多分漢方的なリスキリングあると思うなって。
確かに。そうだね。いや、そうだと思う。で、なんかで、なんでそうなるかって言ったら、なんか、痛いとか不安とかが、まあ、痛いのはもうね、そういうの直した方がいいと思うんだけど、
うん。
でも、そのね、あい、なんか、体重増えた、来たんで、手術して肉取りまーすとか、なんかちょっと違うじゃない
。うん、はいはいはい。
その脂肪取りまーすとか、
違
うじゃない。なんかね、その、
うん。
で、まあ、普通にそのね、生活の中で多分運動したり、それこそいろんなものに興味持って出かけたりとか、
うんなん
か
うんうんうん、
そういう方が多分漢方的というかね。てか、それは多分、はいはい、したいんだろうけど、
うん、
不安で今すぐどうかしたいから、その、簿記とか、うん、なんかそれが教育とか、まあ、その、みんながみんなとは思わないんだけど、走りがちだよね、うんうん、そのね。
そうなんですよね。うん。それは思います。
じゃあ、なんかわかる、わかる、わかるんだけど、今のまあ、さっきのしじくんの話と一緒で、うんじゃあパッケージのね、もう世界一周パッケージも別にね、使うなとは言わないし、使ってもいいんだけど、じゃあそれでかつビジネスホテルで最短で合理的に AI が出したやつって言った時に、シジ君はそれを旅行、自分でね、旅行したのかなってなっちゃうじゃんね。
うんうんうん、うん。
それやったとしたらね。まあ絶対まあ、なんか入ってくると思うんだけど、遊びの部分はね、やったらね。入ってくると思うんだけど、そこを楽しむのがないと、なんか、電車が来ないとか、なんか変な人に絡まれたとか、なんかその、なんていうの、そのネガティブな体験だけを積み重ねてって、なんか面白くなさそうだよね、そんな旅ね。
うんうんうんうん。
だから、
そうですね。
漢方的に行きましょうってことで。うん、
そうですね。
うん、
仕事クリエイトの極意その1というか、その1じゃないかもしれないですけど。
いや、それは大事なとこだと思う。いや、実際にそうで、はい、その、副業で、まあ、何度も言ってるけど、まあ、ずっと言い続けるんだけど、副業でなんか稼ぎたいとか、いや、その、お金を稼ぐ気持ちはいい、素晴らしいと思います。でも、はい、何やってもいいわけじゃないじゃないですかっていうね。
うん。
闇バイトやっちゃダメだし、ね、倫理的にさすがにどうなのっていうね、はいはい、ものをやっちゃダメだし、そのなんかね、まあ、情報商材を全部アクセスするわけじゃないけど、そのなんか怪しいもの買って、うん、買ってみたら、からくりとしては、それは情報商材売りましょうっていうね。なんかもう、現代版の、何それ、なんか落語みたいなね、ぐらい、もう、なんか、滑稽なんですわ、そういうのって。
はいはい。
でもそれは今と話一緒で、その、なんか求めちゃって、もうそれをすぐ得たいと。
うん。
そういう心理を疲れるんだろうね、きっとね。でそういう人はちょろいじゃんね、はい。あ、これやればいいよって言ったら、あ、
はいはい、
やればいいんですねって言って飛びつくから。
うんうんうん。
それは確かに真逆で、そんなことはないので、なんて言うんだろうな。まあ、本当そうです。だから、旅をしろとは言わないんだけど、なんだろうな。その誰かとで、ね、1時間ぐらい話した方が、なんかそれこそその、なんだろうな、市場調査だとかデータだとか、なんかマーケティングだみたいなのがあるんですけど、一応ね。うん、いや、それは、ね
はいはい、
微妙よ。成功事例がどうとかって言ったりとか、なんかね、やってる人多分、もしかしたらいらっしゃってかもしれないんだけど、
うん、
いや多分それは、まあ、それをやってきたことは否定しないんだけど、じゃあそのなんかね、うんうんうん、まあ、しじくんみたいな人が周りにいなくても、誰かの話を10時間ぐらい聞くみたいなことをやるだけで、そのなんか、そのさっきの前提みたいなやつとか、 あの、こういう人がいるんだなっていう、うんうん、その、まあ、想像力みたいなものが膨らんだり、
うん
うん、自分の見えるものが変わるんで、まあ、それはなんかある種極意かも。
うん。
それはいい。
漢方探し。
漢方、うん、漢方です。しばらく漢方。漢方、いや、漢方的〇〇って言っとけば多分なんか大体良さそうな。
うん。そうっすね。うん、確かに。なんか西洋医学的な、その対症療法的なところに飛びつく自分をちょっと俯瞰してみて考えるっていうのがいいのかもしれないですね。
そうだね。まあ西洋ね、医学とか対症療法がね、悪いとは思わないんだけど、
うんうん、
それだけっていうのは、まあちょっとねって、ね。
そうですね。
感じですよね。はいはい、ありがとうございます。
うん。
面白かった。
やばい、長くなっちゃった。
いや、大丈夫です。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、そうですね。まあ、なんか、メッセージとかあります？簡単
に。メッセージ。メッセージ。
メッセージ難しい。
いや、
喋ってみてどうでした？
なんですかね。
ポッドキャスト。
いや、喋ってみて、なんか別に、その大橋さんと結構、その、長く喋ることとかもありますし、うん、あの、喋ってみたら、あの、すごい喋りやすかったなっていうのが残りましたね。あの、最初はそのラジオとなると、なんか、そんなにうまいこと喋れるのかなとか思いながら始めましたけど、まあ、途中から何も考えてなかったですね。
あー、まあ、確かにね、ポッドキャストといえど、なんかね、そこで話すってね、なんだろうなっていうのは、確かに、
うん、
わかりますよ。まあ、逆に僕の場合、どこかで喋ってないんで、最近。
はあ、
うん。人に来てもらって喋るとか、そんなんばっかなんで。
はいはい。
その感覚忘れちゃってるんで。誰かから誘われるまでちょっと頑張ろうかな。なんかね、その、ちょっとよその場所に行くみたいな、なんかいい緊張感みたいなやつってね。
あ
んまり必要じゃないかなと思ってて。
はいはい。
まあまあまあまあ。いや、楽しんでいただいたら。ありがたいです。
いや、楽しかったです。はい。
はい。じゃあまた、機会があれば、ぜひ。
はい。
その後、
よろしくお願いします。
知事、ともきさん、その後を、ぜひ。
そうですね。別テーマとかで。
あんなに漢方的って言ってたのに、めちゃくちゃ西洋的な感じがしてても、否定しない。
まあまあまあ、それが人間らしさですよ。
人間の差がみたいな。まあまあ、それはないと思うんですけど、はい。はい、引き続き、はい、楽しんで。
はい、
やっていきましょうと。はい。
はい。
いうわけで、はい。ありがとうございました。あと、なんだっけ。友人ですね。はい。僕の友人のシジトモキさんを今回は、しごくりラジオゲストとしてお招きしました。はい。皆さん。
ありがとうございました。
はい。いえいえ、皆さんお聞きいただきありがとうございました。じゃあ、シジ君どうもありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ、これで失礼いたします。